舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております。ナナコーチャッタラジオ金曜日。さあ、それではここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会より議員の五野和志さん、水島和明さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて本日の放送は市議会の広報会議についてと議会の危機管理についてをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では五野さんからお話をお伺いしますね。この度市議会の広報会議という組織が作られたとお伺いしたんですけれども、こちらはどういった仕事をされているんでしょうか。
はい、これまで市議会におきましては市民の皆さんに開かれた市議会見える化を目指して議会法編集委員会を設置して、議会法、今は市議会だよりと呼んでいますが、これを発行してまいりました。
はい、
合わせてこの FM 舞鶴マリンステーション京都が開設されたことで、すでに活用させていただいておりますが、月1回市議会に関する情報を発信しています。議会だよりの発行と FM 舞鶴での情報発信を担っているのが広報会議です。
はい、いつもお世話になっております。ね、市民の皆さんに新聞織り込みにもなってますよね。舞鶴市議会だより、はい、こちらはどのようにして作られているのか、そしてこの FM 舞鶴での情報発信の内容はどのように決めていらっしゃるのか、少し詳しくお話しいただけますか。
はい、それでは、広報会議の規定というのがあります。議会内部の取り組み内容からお話をさせていただきます。
はい、
この規定では広報会議は議会法編集部会と FM 放送部会で構成され、部会の委員は各会派から2名ずつ選出されています。部会長は副議長が担い、副部会長はそれぞれ委員の中から選出されており、会議はいずれも公開で開催されています。
はい、
議会法編集部会ですが、議会だよりは年5回発行いたしますが、議会は3月、6月、9月、12月と年間4回の定例会が開催されますので、その定例会ごとに発行します。合わせて舞鶴市議会におきましては、議長や常任委員長などの役職が変わる時期であります1月にその内容をお知らせする議会だよりを発行しております。
年始の議会法はそのような意味があったんですね。それでは定例会ごとの議会法の発行はどうされてますか。
定例会ごとに発行する議会だよりには、その議会の主な議案の内容、本会議における代表質問、一般質問の内容、総務文教、経済消防、民生環境、建設の各常任委員会の審議の内容などと合わせ、各議員ごとの議案に対する賛否の一覧表などを掲載しています。
はい、
掲載にあたっては1定例議会ごとに5回の議会法編集部会を開催します。まずは本会議、討論をされた議員一人一人に項目を絞ってもらい、約400字程度にまとめて原稿を提出していただきます。
はい、
この原稿に基づきまして編集部会で審議することは、誤字脱字はもちろんですが、質問と答弁の内容が事実に基づいているかチェックします。
うん、
また各議員の掲載記事が分かりやすく読みやすいものとなるよう審議します。掲載した記事とともに写真についても発言された議員に提出をお願いしています。そうしてゲラ構成を2回行って発行となりますが、皆さんもご覧になっておられ、こうした努力をしていることはご理解いただきたいと思います。また発行したままとならないように、市民の皆さんのご意見やご要望等もお聞きしたいと思っておりますので、ぜひとも議会の方にお寄せいただきたいと思います。
ああ、そうなんですね。議会としてたくさんの時間と手間暇かけまして努力して作っていられることがよく分かりました。私もね、拝見したんですけれども、この紙面の構成、ね、難しいんじゃないかなというふうに思うんですが、どのように割り付けやその紙面の配分などされているんでしょうか。
例えばですね、先に発行いたしました12月定例議会の議会だよりは16ページ立てですが、この議会では 議会にとって重要な課題でありました定数削減の議案が出されたことで、削減議案の議論を掲載しようということになり、3ページをその分割きました、
はい、
そうしますと通常の場合の紙面の構成では19名もの議員が一般質問を行いましたから紙面が不足いたします。しかし19名の議員の質問内容、議案に対する討論など通常の定例議会と違い議数を少々減らすことなど、議会法編集部会の議員が力を合わせて作成したことは限られた予算のもと大事なことではなかったでしょうか。
なるほど。今回はその重大な議題であったその定数削減の議案、こちらに関東3ページをお使いになって、はい、でその分他で調整されたということなんですね、
はい、
次にこの FM 舞鶴による情報発信についてはどのようにされているんでしょうか。
議会におきましては FM 舞鶴を活用したラジオによる情報発信をどう位置づけるのか、またどうすれば市民の皆さんに議会を知る情報源となるのか、検討委員会で相当議論を重ねてまいりました。28人の議員が自らの主張をそれぞれ述べる場にすることも一つと考えますが、それでは市民の税金を使ってやる必要があるのか、この議論からそれよりも市民に議会の情報を分かりやすく伝える場として活用しようということになりました。
はい、議会の情報を分かりやすく伝えるということでね、これまでに定例会だったり委員会に関する報告や開催の案内などを発信していただいてますけれども、他にもいろんなことお話しいただいてますよね。
はい、はい、そうです。他にも新しく議長さんや副議長になった議員の挨拶、市民の皆さんとの意見交換会の報告、委員会の視察の報告や議会の役割、用語の解説、議会基本条例制定に向けた取り組みなどを議会からの情報として発信いたしております。
はい、ところでこのコーナーで市民の皆さんは議会のことでどんなことを知りたいって思われているでしょうね。
そこなんですね。市民の皆さんが何を知りたいかと思われているのか、月1回ですからそこをよく掴んで発信することが大事ではないかと思っています。FM 放送部会では次は誰がどのようなテーマで出演をするのかなど、基本的には議会活動基本計画に従い議論しますが、今後は次のようなことをテーマとして検討しております。
はい、
議会は何をするところか、議決すること、政策を形成すること、意見書や決議を提出することなど分かりやすく解説いたします。
はい、
議会で使います用語は難しいとこうおっしゃる方もおられます。質疑とか討論、評決など議会の役割と合わせてお話しいたします。
はい、
議会も行政も同じ地方自治法に規定されていますが、その役割分担はどのように規定されているのかなどをお話しします。
はい、
議会には常任委員会や特別委員会がありますが、違いやそれぞれの役割などが分かるように情報提供いたします。
はい、
他市から舞鶴市に行政の視察に来られることもあります。どのような議会がどのような目的で視察されているのかなどもお話しします。
はい、
議員も情報収集など事項を研鑽するために研修を受けたりしています。舞鶴市議会での研修や他市議会での研修など内容を紹介いたします。また議会ではペーパーレス化、紙を使わない、ペーパーレス化を目指し、議員が同じレベルで扱えるようになるため ICT の検討が進められています。導入の検討経過や見通しなどについてお話しさせていただきたいと考えています。ぜひ皆さんのご意見ご要望を市議会へお寄せいただきますようによろしくお願いいたします。
はい、ね、毎回2人の議員さん出演していただいているんですが、これはどのような取り決めで放送内容が決められているんでしょうか。
実は議会には FM 放送要項が作られておりまして、そこに放送は月1回、放送内容は定例会および臨時会、委員会に関することや市議会に関することと定められています。
はい、
そして原稿は出演する議員がテーマに基づき作成し、 FM 部会でその内容を確認修正を求めることもあります。
はい、
全ての議員が真面目に勉強したりして対応していただいております。議員個人の考え方や意見も述べたいとは思いますが、放送に出演する議員は会派および個人の意見は発言しないこととの規定があるので、個人の議員が出演するわけですが、放送内容は議会全体に関わることにしており、内容も FM 放送部会で審査することで 議会の情報発信の場を担保しております。
あ、そうなんですね。やっぱこれね、個人的な考えをこう言いたいという議員さんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、この会派および個人の意見は発言しないことという規定があるんですね、はい、なのでこの FM 放送部会で審査された内容を発信されているということなんですね、
はい。FM 放送を使っての情報発信はまあ始まったばかりです。もう少し経験を積んでから議会の場においてどのような方向を取るのか、これから個人の、考え方の発信も合わせて検討されていくと考えます。
本日は昨年の12月に新たに作られた市議会の広報会議について、この小野和志さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、そして午後5時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会より議員の五野和志さん、水島和明さんにお越しいただいております。それでは次に議会の危機管理の取り組みとして、水島和明さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんにちは、水島和明です。よろしくお願いいたします。
はい、まずどのような災害を危機と想定されて取り組みをされているのか教えていただけますか。
それでは議会が想定している災害の内容をお話しします。まず台風によります土砂災害や洪水などの風水害、地震による家屋の倒壊や火災等の災害、またゲリラ豪雨など河川の増水による床上床下浸水、そして原子力災害等の大規模災害から市民の皆さんを守るためにどのような行動を取ればよいのか、そのような大規模災害を危機として捉え表記しております。
はい、そのような大規模災害が発生し舞鶴市に甚大な被害の発生が予測されるような事態に備えてマニュアルなどがあるのでしょうか。
そうです、議会としましては舞鶴市の大規模災害時等を想定した各防災計画に準じたマニュアルを作成し、市民の皆さんの生命と財産を守るため直ちに議会事務局にも災害対策支援本部、議会本部を立ち上げ対応に当たることになっています。
はい、今ね議員の皆さんもマニュアルを作成され行動されているとお聞きしたんですが、まず市の防災計画はどのような大規模災害を想定して策定されているのか、その辺をお聞かせいただけますか。
はい、まず舞鶴市では災害対応の計画として一般災害、風水害、震災、地震、津波、原子力災害の3つの分野の対応計画が作成されており、職員の皆さんは大規模災害等の発生時にはそれぞれの担当部署で市民の皆さんの生命と財産を守るため対応に当たられます。
はい、それぞれの議員さんはその各々各地の地域の被害状況を調べて、その状況を直接担当課などに関係先に報告して、で地域の復旧復興に取り組んでいらっしゃるということをお伺いしたんですけれども、何かこう対応に支障など ありましたか。
はい、従来は直接議員が情報等を担当課へ報告しておりました。しかし舞鶴市の対応では災害時の情報はすべて一度災害対策本部で集約され関係部署で共有されます。そこでまず議員の情報を議会で取りまとめ、集約した情報を舞鶴市の災害対策本部へ報告するというのが、情報の錯綜もなくスムーズな対応がされると思われることから、そのような対応になりました。やはり情報が錯綜して対応に支障をきたしていたかもしれません。
なるほど、そのような思いから今説明のありました仕組みができたということなんですね。私もねこの情報の一元化を図られることっていうのは、ね、スムーズに対応ができるんじゃないかなと思うんですが、今後もより連携が深まる取り組みが必要になると思いますが、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、この仕組みにより今後さらによりスムーズな大規模災害等に対応ができ、市民の皆さんが一日も早い日常生活が取り戻せるような仕組みになればと思っています。今後も検証を重ね現状に合った仕組みになるように取り組んでいきたいと思っています。
はい、いいシステムが構築され市民の皆さんも安心されてるんじゃないかなと思うんですが、しかしこの災害発生時には安否がまず気にかかるところですよね。議員の皆さんの身に何か起きていれば議会の機能や活動が止まってしまうんじゃないかなと思うんですが、安否対策等はどのようにされてるんでしょうか。
ご指摘の通りであります。災害の状況によっては議員の身に何が起きているか分かりません。また 河川の浸水等で活動が制限されるなどの事態も想定されます、そこでまず災害発生時には氏名、現在の居場所、情報を受け取れる手段、スマホ、パソコン等の3点について議会災害対策本部へ報告することになっています。
はい、議員の皆さんは普段から地元消防団をはじめ消防署ですとか市職員と関係機関とその一緒になって地域の防火防災また減災に取り組んでいらっしゃる中、災害発生時にはその昼夜を問わず見回りや現場等に赴いてその対応に当たっているとお伺いしております。また先ほど災害時の対応マニュアルを作成されていてそれに基づいて活動されているとお聞きしましたが、その活動マニュアルを作成された経緯などお聞かせいただけますか。
はい、平成26年12月に今期活動しています私たち第19期の議員で今後4年間の活動計画を作成しました。その活動計画の一つとして議会における危機管理の検討が必要であるとの認識のもと、舞鶴市議会としての災害対応の基本的な考え方の議論を重ね、舞鶴市の防災計画に準じた形で段階的に整理に努めることになりました。
はい、今舞鶴市の防災計画に準じた形で段階的に整理に努めていらっしゃるというお話がありましたけれども、まず議員全員の共通認識も必要であると思いますが、どのような取り組みをされてマニュアル化を図られたんでしょうか。
はい、それではその取り組みについて概略をお話しさせていただきます。まず議員の危機管理に対する理解を深め、災害発生時における議会議員が迅速に対応し円滑な議会運営に資するため、平成28年1月26日に議会における危機管理についての講演を受講いたしました。また先進地の2つの市、滋賀県大津市では業務継続計画について、三重県鳥羽市では災害時行動計画について議会運営委員会の委員が視察をしてきました。そして調査視察等の報告を受け、舞鶴市議会としての災害対応の基本的な考え方について議論を重ねた上で、市の防災計画に準じた形で段階的に整理をしてきました。
はい、今ね、私の手元にもこの舞鶴市議会における災害対応についてというね、この行動マニュアルの冊子あるんですけれども、こちら作成されて災害時にはこの行動規範に基づいて活動をされているというわけなんですね。これはどのような経緯を経ていつ頃取りまとめをされたんでしょうか。
はい、平成29年8月には一般災害編、風水害、震災、地震、津波編および原子力災害編の行動対応マニュアルを取りまとめ、10月には一般災害、震災および原子力災害の対策共通編として市民に分かりやすい形で暫定的に取りまとめをしました。
はい、お話の、舞鶴市議会災害対策支援本部設置要項や、災害時の行動マニュアル、こちらはどのようにいつ頃策定されたんでしょうか。
少し説明しますと、先ほどもお話をしましたが議員研修会等を実施し、その後市議会としての災害対応の基本的な考え方について議論を重ねました。
はい、
そして市の地域防災計画に準じた形で段階的に整理し、平成28年8月10日一般災害、風水害、震災、地震、津波の行動対応マニュアルの取りまとめをし、平成28年10月4日に一般災害および震災の対策共通編として市民の皆さんに分かりやすい形で暫定的に取りまとめをいたしました。
はい、議員の皆さんが研修や議論を重ねられて作られたこの、ね、せっかくいい取り組みも、実際にその有事の際に議員さんと議会対策本部、そして議会対策本部と市の対策本部とのその各連携が円滑に機能するのか、でそのような検証や訓練も必要なんじゃないかなと思うんですが、そういうことも実施されているんでしょうか。また、昨年の9月10月に台風ありましたよね。その襲来時の対応はいかがでしたか。
はい、我々議員も早速情報伝達訓練を実施し問題点などの検証を行いましたが、その結果等をもとに今後の改善につなげていきたいと思っております。また昨年9月の台風18号の襲来時、10月の台風21号の襲来時には 要綱に基づいて基本的に行動いたしました。地元が浸水などにより孤立化するなど被害を受けた地域の議員もおり、その現状をスマホやタブレットで写真を撮り、議会本部を通じ市の対策本部に届けられました。それにより現在の被害状況の把握やその後の国への復旧に関する要望活動に役立ったと聞いております。その検証なども含めて今後関係者で改善に取り組み、より良いマニュアルに改善していきたいと思っております。
はい、我々市民の生命と財産を守っていただくために、また安心安全な街づくりのためにも精度の高い活動マニュアルになるよう検討されて、でこれからも、ね、活動いただきますようお願いいたします。本日はお忙しい中貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。舞鶴市民の皆さんの生命と財産を守るため、また災害に強い舞鶴市を作るために議員全員で取り組んでいきますので、市民の皆さんのご理解とご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日は、ゲストに舞鶴市議会より議員の五ノ和志さんと水島和明さんにお越しいただきまして、市議会の広報会議についてと議会の危機管理についてお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。